本日の内容なんですけれども、先ほどお話しましたように、クラウドアクティブディレクトリーの進化っていうのは、どういったところで進化しているのかと言いますと、クラウドですとか、モバイルデバイスへの対応っていうのが非常に強いんですね。特に2012 R2 というのは、この辺の対応がとても強いです。で、今後、例えば、クラウド上に、パブリッククラウド上に何かアプリケーションを展開する、サービスを展開する、クラウドに何かを移行したいといった場合に、これキーとなるのはですね、アクティブディレクトリーなんですね。アクティブディレクトリーというのは認証基盤ですね。認証基盤なんですが、マイクロソフトの場合はアクティブディレクトリーであるということなんですが、ただそれがですね、2003とか 2003R2 のアクティブディレクトリーだと、その時代に沿ってないので、その当時のアクティブディレクトリーなので、新しいニーズに対応できないんですね。ですので、その進化、2003、もしくは 2003R2 から2010に向けてですね、どのように進化してきたかというのを、今回は、ご覧いただきたいと、ご紹介したいと考えております。で、もし今お使いいただいている OS ですね、Windows Server 2003をお使いいただいているという方ですね、Active Directory ガラッと変わってます。基本的なところは同じですけどね、ガラッと変わってますので、ぜひですね、その差分を埋めていただきたいなと思います。で、2003から2012 R2 までの進化ということで、これ OS ですとか、代表的な機能をざーっと書いたものなんですけども、Windows Server 2003は2003年ですね。ご存知の通り、もう10年以上前になりますね。2003が登場しまして、それがちょっと新機能が追加されたのが2003の R2 ですね。これももう2005年ですから、9年ぐらい前になってしまうんですね。で、その後2008が出て、2008R2、それから2012が出て、2012R2 と、この10年かなり進化をしてきています。で、その過程でですね、ちょっと分岐点がありまして、マイクロソフトの Azure、Windows Azure、当時はですね、Windows Azure と言っていました。Windows Azure が登場したんですね。で、その Windows Azure、これ何かというと、マイクロソフトのパブリッククラウドの基盤ですね。で、そのパブリッククラウドが登場して、それぞれに進化をしつつあるわけなんですけども、現在、我々が何やらなければいけないかというとですね、このパブリッククラウドとどう協業するか、オンプレミスのパブリッククラウドをどううまく連携させるかっていうところなわけですよね。で、当然それに向けてですね、OS もいろいろ進化していきまして、例えば Windows サーバーに視点を向けますと、Hyper-V と呼ばれる仮想化基盤ですね。Hyper-V によるサーバー仮想化、この辺が大変、かなり進化をしました。ライブマイグレーションができたりですとか、レプリカができたりといったところですね。それから Hyper-V だけではなくてですね、ストレージというところもかなり進化してるんですね。これはまた別の機会にお話できたらいいと思うんですけれども、ストレージの仮想化っていうテクノロジーですね。で、それに加えてネットワークの仮想化っていうところもかなり進化しているんですね。さらに、マイクロソフトの Azure が登場してから IaaS という機能ですね。インフラストラクチャーアズアサービスと。OS をそのまま、クラウドに持っていって、動かすというような機能ですけれども、これとのハイブリッドクラウドっていうところもですね、かなり強化をされてきています。で、当然、こういった、クラウドにまでですね、オンプレミスのインフラがこう、展開していくような環境になりますと、運用管理というところもとても重要になってくるわけですね。で、そこで、マイクロソフトの場合には、システムセンター2012という運用管理の製品がありますが、これによって、オンプレミスの、仮想化基盤、それをプライベートクラウド化して、プライベートクラウド化した上で、さらに、パブリッククラウドとの協業、ハイブリッドクラウド。っていうところまで管理ができるようになっています。最新版がシステムセンター2012の R2 ということになります。で、この辺をですね、うまく実装するためには何が重要なのかというと、もう言うまでもないんですけれども、やっぱアクティブディレクトリーなんですね。このアクティブディレクトリーがないことには、マイクロソフトの製品っていうのは、とても使いづらい。使いづらいって言い方おかしいですね。アクティブディレクトリーによって活かせるような製品作りをしています。で、アクティブディレクトリーの進化というのは、そのままマイクロソフトの製品全体の進化でもあるんですね。で、アクティブディレクトリーの、代表的な進化のポイントをバーッとこれ挙げてありますけれども、一つですね、ぜひ覚えておいていただきたいのはこいつです。アクティブディレクトリーフェデレーションサービス、ADFS ですね。ADFS によって、アイデンティティのフェデレーション、ごめんなさい、ID のフェデレーションがサポートされたっていうところです。これとても大きいです。また、後ほど、軽く触れますけれども、後日ですね、別の機会に ADFS については詳しくお話ししたいと思います。 さらにですね、モバイルデバイスの認証っていうところですね。今皆様の環境ではですね、Bring Your Own Device、BYOD ですね。個人デバイスを使って社内のリソースを使用するなんていう動きがあるかもしれません。その時に、まあ何でもかんでも個人デバイス使っていいのかっていうと、まあそうではないわけですね。やっぱり社内の、認証基盤によって認証されたモバイルデバイスじゃないと使っちゃいけないっていうような、まあ仕組みは当然重要なので、そういったものも、Windows Server 2012、R2 ぐらいからですね。R2 の、アクティブディレクトリからサポートしましたということです。それからどこからでもアクセスできるっていうところが当然重要なんですけれども、そのために認証プロキシーという機能ですね。これはインターネットから認証要求を受け取ったら、まあ、例えば自宅ですよね。自宅ですとか出張先ですよね。から認証要求を受け取ったら、その認証要求を社内にリダイレクトするような認証プロキシー。まあ、通常ですと VPN なんかを使って直接社内に入り込むなんていうやり方もしますけれども、そうではなくて、認証要求だけ社内にリダイレクトして、認証を完了させるっていう機能ですね。そういった機能も提供されています。それから、一見大したことないように見えるんですけれども、実はとても重要な機能です。アクティブディレクトリの仮想マシンサポートです。つまり仮想環境上でアクティブディレクトリが使えますよってことですね。これはまあ、後でまたお話しますけど、とても重要なんですね。それと、皆様が思い浮かべているアクティブディレクトリーというのはオンプレミスのアクティブディレクトリーだと思いますが、クラウド上にもアクティブディレクトリーが登場しました。それが Azure アクティブディレクトリーですね。また後ほど軽く触れますけれども、クラウド上のリソースを認証するための基盤として Azure アクティブディレクトリーというのが登場しました。それから、ハイブリッドアイデンティティプロバイダー、つまりオンプレミスのアクティブディレクトリーとクラウド上の Azure アクティブディレクトリーの、ハイブリッド、両方をうまく連携させて使用するっていう環境ですね。そういったものもサポートしています。でもこれいろいろ言ってしまったんですが、まあそもそもですね、アクティブディレクトリーってのは何をするためのものなのかっていうのをちょっと整理しておきましょう。アクティブディレクトリーというのはまあ何をするものなのか、まあ、大きく2つありますね。1つは Windows Server Active Directory と呼ばれるものですね。Windows Server Active Directory。そしてもう1つは Microsoft Azure Active Directory。これさっきお話しました。クラウド上のアクティブディレクトリーですね。大きくこの2つのアクティブディレクトリーがあるんですけれども、当然今皆様がお使いいただいているのはおそらくこちらですよね。多くの皆様がお使いいただいていると思います。Windows Server Active Directory。これは何するものなのかと言いますと、社内の IT ガバナンスを強化するんですね。社内の IT ガバナンスを強化する。まあ、つまり、アクティブディレクトリー、Windows Server Active Directory が見てるのは、まあ、従来見ていたのはですね、見ていたのは社内なんですね。社内のリソースをきっちり管理する。社内のユーザーをきっちり管理する。というところに視点を向けているのが、この Windows Server Active Directory というものなんですけれども、実はですね、Windows、失礼しました、2008年ですね、Windows Server 2008のリリースに伴って、アクティブディレクトリのブランディングがちょっと変わりました。ブランディングですね。従来、アクティブディレクトリと言いますと、まあ、認証サーバーというものを思い浮かべたんですけれども、2008年からはですね、ちょっと変わっています。というのは、アクティブディレクトリというのは、マイクロソフトのセキュリティ基盤のブランドなんですね。セキュリティ基盤のブランド。なので、本当は従来アクティブディレクトリ認証サーバーと呼ばれていたものは、現在はアクティブディレクトリドメインサービス ADDS と呼ばれています。まあ、ドキュメントなんかを見るとですね、この辺混同して使っているドキュメントとか、まあ、いろんな記事があったりしますけれども、正確にはですね、認証サーバーといったら ADDS、アクティブディレクトリドメインサービスというのが正式な言い方ですね。それから ADLDS というのがあります。アクティブディレクトリー、ライトウェイトディレクトリーサービスですね。まあ、この名の通り、もうご想像いただけると思いますけれども、LDAP ですね。巣の LDAP です。LDAP ですね。で、この巣の LDAP、昔はですね、アダムと呼ばれていました。アプリケーションモードですね。アクティブディレクトリーアプリケーションモードと言われていましたけれども、まあ、今はですね、ライトウェイトディレクトリーサービス、ADLDS というふうに言っています。こいつを使用しますと、アクティブディレクトリーというのはもともとですね、まあ、ドメインサービス、アクティブディレクトリードメインサービスというのはもともと、LDAP のストアがあり、かつプロトコルも LDAP サポートしています。さらに、ケルベロスもサポートしています。ラディウスもサポートし、NT ラーマンもサポートし、まあ、いろんなプロトコルをサポートしてるんですけれども、まあ、それだとちょっと気持ち悪いっていう方も中にはいらっしゃるんですね。純粋な LDAP だけを使いたいという方のために用意されているのが、この ADLDS、ライトウェイトディレクトリーサービス、LDAP ですね。はい。それから昔、証明書サービスと言われていたもの、これアクティブディレクトリーの配下に入りました。セキュリティ基盤ですからね。セキュリティ基盤の一つなので、アクティブディレクトリーの配下に入りまして、これが ADCS、アクティブディレクトリーサーティフィケートサービス、証明書サービスと というふうに言われています。役割としては以前と同じです。社内のルート CA を作って証明書の発行をすると。あと有効期限を管理するというものですね。それと、お使いの方いらっしゃいますかね。ADRMS という機能があります。アクティブディレクトリーライツマネジメントサービスですね。これはですね、また別の機会に詳しくお話ししたいと思うんですけれども、例えば電子メールありますね。電子メールを送信するときに、もしかすると皆様がいらっしゃる企業では、電子メールをまず送って添付ファイルを ZIP にしてですね、電子メールを送り、その ZIP ファイルのパスワードを別のメールで送るというようなことをされているかもしれません。で、そういうやり方もあるんですけども、この RMS を使用すると、そもそも、権限のある人しか見えないっていう権限をつけてメールを送れますんで、添付ファイルも含めてですね、そういう面倒なことをする必要がない。それが RMS ですね。で、この RMS のライツ、この権限の中には、例えば印刷ができないとかできるとかですね、あとはローカルに保存ができるとかですね、あとはコピーペーストができるとかですね、あとはいつまでしかこのメールが見れない、添付ファイルが見れない、そういったような権限もつけることができます。別途キャルが必要なので、若干お金の面で敷居は高いんですけど、とても高機能な有効なサービスですね。そして一番最後、とても重要なサービスです。アクティブディレクトリーフェデレーションサービスですね。このアクティブディレクトリーフェデレーションサービス、アイデンティティフェデレーションという機能を提供するんですけども、なかなか機能が難しくてですね、分かりづらいものではあるんですね。で、今日少しご紹介しますけれども、詳しくはまた後日別の機会にですね、アクティブディレクトリーフェデレーションサービス、きっちりと構築方法も含めてご紹介したいと思います。フェデレーションサービスですね。これ2003の R2 からこれ実装されたんですね。で、この頃はもうわけのわからない、機能だと思われていたんですけども、実際今になってみるとですね、とても有効な機能だということがわかりましてですね、例えば Office 365と連携する場合には必ずこの ADFS が必要になるというようなものですね。詳しくまた後ほどですね。で、こういったオンプレミス側の Windows サーバーアクティブディレクトリに加えまして、もう一つクラウドのアクティブディレクトリというのが、この Microsoft Azure アクティブディレクトリ、クラウドの認証を行うための基盤なんですね。で、この話をするにあたりまして、Microsoft のアイデンティティのプラットフォームの全体像をちょっと見ておきましょう。大きくですね、Microsoft の認証基盤、3つあります。一つがですね、Windows Server Active Directory ですね。先ほどから言ってるアクティブディレクトリーですね。これオンプレミスのアクティブディレクトリーです。それから、クラウド上に Microsoft Azure アクティブディレクトリーがありますよって話を先ほどからしてますね。で、もう一つクラウドに認証基盤があるんですね。ご存知の通りかもしれません。Microsoft のアカウント、Microsoft アカウントと呼ばれるもの、Windows Live ID というものですね。この3つの認証基盤があると。いうところをまず踏まえていただいて、この役割分担どうなってるかと言いますと、Microsoft アカウントと呼ばれてる、認証基盤。これはですね、コンシューマー向けなんですね。スカイドライブ、失礼、ワンドライブですね。ワンドライブですとか、Outlook.com なんかを使ってらっしゃる方は、認証で使用していただいていると思いますが、その時に使われるのはこの Microsoft アカウントというものです。で、Windows Server Active Directory、これ何かと言いますと、Microsoft Azure Active Directory も含めてですね、これ企業向けなんですね。コンシューマーではありません。企業向けに提供されている認証基盤です。で、Windows Server Active Directory というのは、先ほど様々なサービスがあるというお話をしましたけれども、Microsoft が提供している全ての OS、それから Microsoft が提供している全ての製品、これがですね、必ず Active Directory と連携できるようにできているんですね。言い換えるとですね、すべての製品、すべてのインフラをマイクロソフト製品で整えていただくと、この中で完全なシングルサインオン環境が、できてしまうという、そういう仕組みに、というものになっています。これが Windows Server Active Directory ですね。で、マイクロソフトアカウント、これ先ほどお話した通りですね。電子メール、Outlook.com ですとか、あとは OneDrive ですとか、あとは Windows 8をお使いの方、使っていただいているかもしれません。ストアですね。アプリケーションのストア、これも Microsoft アカウントで使用しています。ということです。で、Windows 8からですね、線が出てますね。これ何かと言いますと、Windows 8というのは、もうお使いになったことある方はご存知だと思いますけれども、Windows 8というのはですね、ローカルのアカウント、Windows 7なんかでも同じですよね。ローカルのアカウントでサインインすることもできますし、ドメインのアカウント、アクティブディレクトリードメインのアカウントでサインインすることもできますし、それに加えてですね、Microsoft アカウントでサインインすることができるっていうことが、機能があるんですね。Microsoft アカウントでサインインすると何ができるのか。当然、 ストアに対してシングルサインオンで入れますよ。アウトルックドットコムに対してシングルサインオンで接続できますよ。スカイドライブに対してシングルサインオンで接続できますよ。っていうことができるんですね。じゃあ、ドメインのリソースはどうなのって話になるんですが、ここで面白いのがですね、Windows 8の場合には、このマイクロソフトアカウントと、オフィスのアクティブディレクトリードメインサービスのアカウント、こいつをですね、結合するっていう仕組みがあるんですね。まあ、連携させるという仕組みがあります。つまり、もしドメインに参加している Windows 8をお使いの場合には、アカウントを事前に、まあ、事前に言ってますか、アカウントをマイクロソフトアカウントと連携させておくと、ログオンはアクティブディレクトリードメイン。ただ、ストアを使うときは自動的にマイクロソフトアカウントを裏で使用してくれるっていうような、そんな機能が提供されています。8は非常に高機能なんですね。とても面白い機能ですね。で、最後に、マイクロソフト Azure のアクティブディレクトリーですね。こいつは何かと言いますとですね、これ単独では存在していません。ああ、ごめんなさい。単独では存在してるんですけども、すでにもうこのアクティブディレクトリーを使っているサービスがありまして、それが Windows Intune という、モバイルデバイスマネジメントの、サービス、SaaS ですね。それから Office 365。これの認証基盤も実はですね、Office 365独自の認証基盤ではなくて、現在はマイクロソフト Azure アクティブディレクトリーなんですね。なので、Office 365側から見ると、Azure Active Directory 見えないんですけれども、ちゃんと見ていただく、ちゃんとこういろいろ、調べていただくとといいますか、まあ、管理していただくとですね、裏に Azure Active Directory が存在するってことがわかります。それから、Microsoft が提供する SaaS のもう一つですね、Dynamics CRM Online ですね。こいつも Azure Active Directory を使っています。で、ここでですね、重要なのは、Azure Active Directory にそれぞれのサービスが別個につながってるわけじゃないんですね。例えば Office 365を契約しましたと。Office 365を契約しました。当然裏では Azure Active Directory を使ってますよ。追加で Windows Intune を契約しました。この時に別のテナントが Azure Active Directory 上にできるかというとそうではないんですね。オフィス365ですでに作っているテナントにインチューンがつながるイメージです。ダイナミクスも同じです。ということは何ができるかというと、Azure Active Directory につなげたサービスはすべてこの世界の中でシングルサインオンができてしまうということが言えるわけですね。で、それぞれのディレクトリーサービス、まあ当然単独ではありません。フェデレーションというちょっと絵を描いたのを消しますね。邪魔ですよね。フェデレーションという機能を使用して、アイデンティティ連携、ID 連携をちゃんとしてくれてるんですね。例えば、オンプレミスにあるアクティブディレクトリードメインサービスと、Azure 上のアクティブディレクトリ、こいつをフェデレーションで連携させますと何ができるかというと、先ほどシングルサインオンの話しましたね。同じことができます。オンプレミスにいるユーザーでサインインすると、Office 365や Windows Intune や CRM といったところに、オンプレミスの ID でシングルサインオンができる。ということになるんですね。これとても重要な機能で、こういった環境をハイブリッド IDP。ちょっと書いておきましょうか。ハイブリッド IDP というふうに言います。ハイブリッドなアイデンティティプロバイダーと言います。この環境を作るのはとても重要なんですね。また詳しくは、次回か次回ぐらいにこの辺詳しくお話しますけども、まあ、こういった環境は作れますよということです。で、最後にですね、この認証基盤を支えるためには、認証基盤をちゃんと運用するためにはですね、認証基盤のユーザー ID とか、グループとかですね、そういったものをきちんと管理する仕組みが必要なんですね。それが FIM と呼ばれるものです。フォアフロントアイデンティティマネージャー。これはメタデータを中央に持っていて、このデータに沿ってアクティブディレクトリーですとか、ドメインサービスですとか、Azure アクティブディレクトリーにユーザーを同期していくと。まあ、必要であればパスワードも同期すると。まあ、そういった仕組み、そういった機能ですね。フォアフロントアイデンティティマネージャーというものです。で、さらにもし社内にですね、OpenLDAP ですとか、別のディレクトリーサービスがある場合には、そこにも同期をしますよというような機能を提供するもの。これがフォアフロントアイデンティティマネージャー。で、マイクロソフトが提供する、アイデンティティプラットフォームって、まあ、大体こんなもんなんですね。で、ここで押さえていただきたいのはですね、このアクティブディレクトリーっていうのは、これ普通はまあベアメタルといいますか、 サーバーを買ってきて、このサーバーにインストールするっていうことをしますよね。Windows サーバーインストールして、DC プロモでアクティブディレクトリーを構築するっていうことをするんですけども、それだけではなくてですね、これ、アクティブディレクトリー自体をクラウド上に、まあ、IaaS ですね。IaaS。IaaS 上に載せることもできます。これを AD on Azure IaaS なんて言い方してるんですけども、これ間違えてしまってはいけないのは、こういうことです。アクティブディレクトリードメインサービス自体を IaaS に載せた場合と、マイクロソフト Azure アクティブディレクトリーっていうのは違うもんですよっていうところをですね、ぜひ間違えないで押さえておいてください。特に重要なのはここですね。Azure アクティブディレクトリーというのは Windows 認証できません。例えば、Windows 8を買ってきてドメインに参加させたいと。で、Azure アクティブディレクトリーというものが存在するんで、こいつで認証すればいいんじゃないのって思われるかもしれませんが、それできません。そういう機能を提供していませんので、くれぐれもご注意ください。ドメイン参加というのはあくまでもオンプレミス側もしくは IaaS 上のアクティブディレクトリードメインサービスの役割ということになります。くれぐれもご注意ください。まあ、いろいろお話ししたんですけども、これから2003からですね、じゃあどのようにアクティブディレクトリーが変わってきたのかっていう話をしていきたいと思いますが、Windows Server 2003時代のアクティブディレクトリードメインの使われ方ってのはどうだったかと言いますと、まあ大体こんな感じですよね。ユーザー、アクティブディレクトリードメインを DC プロモで、構築しますよ。それからそこにユーザーを登録しますよ。そしてユーザーの認証をする。それからグループポリシーを使ってユーザーの、まあ、挙動とか PC の挙動を制御するですとか、それから NTFS、ファイルシステムですよね。NTFS に保存されている、データのアクセス制御。ですね。これ、アクセスコントロールリスト、ACL って言っていますけども、この ACL を制御して、アクティブディレクトリに登録されているユーザーがどのデータをされるのかっていうのを制御すると。まあ、いうような機能。まあ、そういったものを使っていたのが、この2003時代ですね。で、今でもそういう、そうかもしれません。2003を使ってらっしゃる方はですね。で、そもそもこの時代のアクティブディレクトリというのは何かと言いますと、会社の中にセキュリティの枠を、まあ、壁を作るんですね。セキュリティの壁を作りまして、社内にある様々なデータとかサービスとかプリンターとかそういったものを外に出さない、まあ、外に漏れないようにするっていうのがこの時代のアクティブディレクトリの目的でした。逆に言うと、外から変な人が使えない、入れないってことですね。きっちり枠を作って、そこで外と中を隔絶するっていうところがアクティブディレクトリの目的だったんですが、これはまあ変わってきたんですね。どう変わってきたかと言いますと、まあ、ざくっと言うとですね、この後詳しくお話しますけども、まあ、ガバナンス強化したいというのはこれアクティブディレクトリを使っている皆様のまあ共通の目的なんですけれども、一つは社内リソースの管理。社内リソースのガバナンスということを考えたときに、まあ、リソースが多くてですね、2003時代からまあデータはかなり増えてますからね、この2003時代から増えてしまったリソースの管理、アクセスの制御というものをもっと効率的にしたいと。まあ、今多分やり忘れとかなんかで、まあ、ちょっとデータが漏洩してしまったなんてことがあるかもしれませんけども、そういうことが起きないようにしたいっていう、まあ、課題が一つありますよと。それから、今はクラウドのサービスたくさん出てきてますので、Office 365をはじめとしてですね、クラウドサービスと連携をしたいっていうニーズ。まあ、これも当然出てきてますね。それから、最近よく聞くのはやっぱこれですね。個人デバイス、BYOD ですね。個人デバイスを使って社内リソースを使いたい。ただその時にガバナンスを無視できないってことですね。まあ、こういった課題を解決する必要があり、かつ、こういったものだけではなくて、まあ、こうなると、ガバナンス強化というとですね、ついついセキュリティ強化をイメージしてしまって、いろんなやりたいことの制限ができてしまうっていうことを考えがちなんですが、そうではなくて、これを実現した上で、かつ生産性を向上させたいと、いうふうにおそらく考えるはずなんですね。そういった状況において、じゃあ、マイクロソフトのアクティブディレクトリーはどのように進化してきたかということなんですけれども、まあ、従来使っていた機能はこれですよね。2003時代でユーザー認証、グループポリシー、ファイルのアクセス権なんていう機能が多分使っていただいたと思います。で、この辺の機能が2003時代のアクティブディレクトリーのまあ大部分の機能だったわけなんですが、まあこれ以外にも UNIX ID 管理、まあ俗に言う、昔から言うとこの SFU ですね。サービスフォーユニックスってやつですね。それから昔アダムと言っていたやつですね。今だと ADLDS ですよね。あと、この時代にフェデレーションサービス当然登場してまして、ライツマネジメントも登場しています。証明書サービスも登場しています。まあ、ただ、この辺はあまり使われていなくて、まあ、この辺をメインでですね、使っていただいていて、おそらく、 新しく Windows Server 2010に R2 を導入した人も、まあ、この辺を中心に使えばいいかなと、もしかしたら思ってらっしゃるかもしれませんが、Windows Server 2010のアクティブディレクトリーというのはかなり機能強化されています。どう強化されているかと言いますと、まあ、認証とかグループポリシーとかファイルのアクセス権、まあ、この辺というのはもうアクティブディレクトリーのほんの一部なんですね。まあ、10%ぐらいです。ほんの一部の機能でして、さらに強化されてできるようになったことは何かというと、一つはケルベロスがかなり強化されましたよってことです。で、これによって社内の IT ガバナンスというのをきっちりと、適用できるようになりました。その代表例として、ダイレクトアクセスですとか、ダイナミックアクセスコントロールって機能がありますが、詳しくまた後ほど話しますね。それから、フェデレーションサービス。先ほど ADFS って何度も言ってますけれども、このフェデレーションサービスがかなり強化されました。これによって何ができるようになったかと言いますと、ドメイン、ごめんなさい、変なアクセントになりましたね。ドメインの外との連携が強化されたんですね。具体的には、サムルトークンというものを ADFS が発行できますよ。フェデレーションサービスが発行できますよ。かつ、外からの認証を受けれる認証プロキシーという機能も提供してますよ。さらに個人が持っているモバイルデバイスの認証っていうものもできるようになって、かつクラウドの認証連携というのもできるようになった。今やりたいこと全部ですね、きっと。今やりたいことはすべてこのフェデレーションサービスの強化によって実現できてるんですね。で、さらに重要なのは、先ほどアクティブディレクトリーオン IaaS って話をしましたけれども、仮想化のサポートです。仮想基盤上でアクティブディレクトリー、仮想マシン上でアクティブディレクトリーを、動かすってことができるようになったので、結果として IaaS 上でアクティブディレクトリーが使えますよってことになっています。まあ、大きくザクザクというと、ケルベロスの強化、フェデレーションサービスの強化、さらに仮想化のサポート、この3つの観点。ここがですね、Windows Server 2003から2012に、進化に伴う大きな強化ですね。